はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドです。ちょっと待ってくださいね。いろいろと映ってない、いろいろと映ってないぞ、ちょっとお待ちくださいね。アリスさん、アリスさん、
落ち着け、
落ち着いてます、落ち着いてます、アリスさん、顔、顔、顔、顔、
生が映ってる？
生が、生じゃなくて、そもそもあのあれが見て、あのあれがアリスさんのお姿が映ってないです。
忘れてた。
忘れてた。こんばんは、こんばんは、マイドでございます。ちょっといろいろと、
何の顔なのかと思ってさ、
いや、あのね、これいろいろメールテーマを間違えてるんだ。これね、ちょっとね、いろいろと、なぜかっていうと、今日のお題というか、あれあれ、マイクがね、調子悪いのよ、これ。そう、いろいろと画面もメールテーマも全入のカードダッシュということでですね、今日のエイジャルさんの服は T シャツ、今日は T シャツでございます。いや、何でしたっけ、いろいろとね、ちょっとね、もうマイクが壊れかけててやばいっていうことを、でですね、何が原因かっていうのは分かりました。マイクです、はい、マイクがね、突然ブー言い出すことがあるんですよね。そう、それでちょっとね、ひーこれ言ってて、今までちょっと調整をしてたわけではございますが、もう私ね、新しいマイクを買うことを決意しました。はい、新しいマイクを買うことを決意しました。買い替え待ったなし、そう、買い替え待ったなしでございます。そして、アリスさんの、お顔が、アリスさんのお姿がそろそろ、ちょっと待ってくださいね。今設定中、慌てて設定しております。はい、もう少々、今しばらくお待ちいただければと思います。はい、というわけで、アリスさんに登場していきましょう、いただきましょう。ちょんと、はい、アリスさん登場。こんばんは。
こんばんは。
アバターが出てない。本当だ、アバターも出てないやんけ。ちょっと待て、慌てるな、落ち着け、慌てるな。いや、今日、ストリームアバター の皆さんのアバターが出ております。
びっくりしたよ、アリスの生が映っちゃったの
か。映らないって
怖いよ。
いや、そもそもあれですよ、見てねで顔を動かしてたら、そっちにカメラが持っていかれるので、ディスコードに生ガマが出ることはないと思います。はい、はい、慌てない。
いや、違うよ。放送に生顔が出たのかと思って。
そう。だから、その、見てねをね、動かして、見てねでカメラを使ってたら、ディスコード上ではカメラは使用不可なので、そこは多分安心だと。先に見てねを立ち上げておけば、安心だと思いますが。さあ、そんなこんなでですね、というわけで、皆さん、慌てず騒がず落ち着いて、いろいろとぶっ壊れかけておりましたが、無事。とりあえず今のところ俺のマイクブー言ってないよね。これいつブー、
言ってません。
いつブー言い出すかわからないっていうね。
大丈夫ですよ。
あれに、もしね、万が一ブー言い出した時に、手で持ちながらなんですけど、もう一つのマイクでとりあえずやることもできます。やることもできるので、ね、さあ、そんなこんなで、マイクがいったらシャレになん、そう、まあ、そんなにお高いマイクではないんですけど、ちょっとね、一個ね、私が、買おうとしてるマイクがございますので、ちょっとそれを、ちょっとポチッ、ラジオ始めていきましょうか。はい、始めていきましょう。今日も、最後までお付き合いよろしくお願いします。録音で、あれもできてるね、できてるね。オッケー。よっしゃ、行ってみたいと思います。ライブンズナイト、今日は第、782回放送でございます。よろしくお願いいたします。寒い夜はあったかく気合を入れていきましょい。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと壊れかけのラジオ番組です。メインパーソナリティ、私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター補聴品のことはリスラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。 というわけで始まりました「レイブンズナイト」いやーちょっと本当マイクがね調子悪いっていうのがねマジでそのおさくらさんもこんばんは。とりあえず、今日来ていただいた方さだだっと、白森さんいらっしゃいませこんばんは。マイドルございます。 X さんもいらっしゃいます。で元主人さんもこんばんは。サクさんもマイドルございます。そしてですね、さくらさんもいらっしゃいます。マイクがいったらシャレにならないということでマイクが行きかけております。まあこのマイク自体はねマランツの MPM1000 っていう、6000円ぐらいのマイクなんですけど、ちょっとね私こう1個ね、目をつけていたマイクがあるんですよ。はい、1個MXL-V67G っていうマイクがありまして、よいしょ、そうそうそう、ちょっと皆さんにもこのもっとこの MXL-V67G というマイクがございまして、これがね色がね俺の好みなんですよ。色が俺の好みでございまして、はい、これをねちょっと、買おうかなと考えております。そう、まあ、お値段自体はですね、非常にリーズナブルかどうかは、別ですけど、1万、ショックマウント付きで、マウントセットで14,800円、うん、こんなもんかな。まあまあ、あブーイー出してきたー、ブーイー出してきたよ、これブーイー出してきたよ、あーブーイー出してきた。そう、これね、なんだったっけ、うん、ある超高級なマイクの、バッタモンでございます。バッタモン。そう、こんな感じでよくわからんけど早く取り替えて、そうブーブー言い出してね、うん、ということでですね、その新しいマイクを、買う予定でございます。はい、そう、バッタモンですよ、バッタモン。はい、一応ね、物的にはね、何でしたっけ、緑のマイクなのでね、その色が気に入ってるんで、ちょっと私ね、これをね、買おうかなって思ってたりしてる次第でございます。例のマイクでございます。どんなマイクかと言いますと、これ。よし。そう、よくわからんけど、バッタモンでございます。よいしょ。そう、マイク自体はね、どこか、こんなやつ、ね、いいでしょ、この緑色が、うん、緑色がね、いい感じのマイクなんですが、これがね、何でしたっけ、皆さんご存知かどうかはわからないですけど、ノイマンっていうブランドの、U87 ってマイクの、バッタモンなんですよ。バッタモン言うたら怒られるけどね。バッタモン言うたら怒られるけど。はい。そう。なんかそれにね、リスペクトされてっていうかね、作られ、リスペクトされてというか、なんかいろいろとね、あって、作られたやつなんですね。そう、ノイマンの、はい、まあ、形見ていただいたら、まあ、なんとなく想像つくかな。よいしょ。これがその何でしたっけ、大元の、ね、パクリ元ではないですけど、はい、パクリ元ではないですけど、そう、これのそんな感じのマイクでございます。そう、このね、左側のこの緑のやつが、13,800円、マイク本体だったら13,800円、はい、で右側のこの銀色のやつね、その 今この色違いっぽくこの銀色のやつは、お値段なんと、489,500円でございます。そうね、まあプロ右側のね、このシルバーのやつはプロ御用達のマイクでございます。はい、プロ御用達のノイマンさんっていうブランド、超ハイブランドの U87 AI っていうブランドマイクですね。そう、 U87AI ってマイク、これはあの約48万円で、左側のこの、緑色のやつが、13,800 円っていう感じのね。なのでね、このちょっとこの緑色違いのこれをね、そう、買おうかなと思っております。まあ、右側のマイクはね、完全に業務用というか、あのプロとかアーティストさんがいわゆる、音源とかを録音したりするときに使われるような、超高級マイクでございます。イチャルさんはメーカーのこだわりあるの？メーカーのこだわりは、メーカーのこだわりはありますよ。マイクを選ぶときはあのしっかりと、ブランドもそうですし、なんかレビューとかがあったらそれもしっかり読み込みつつ、あと、ただね、私高級志向ではないんですよ。高いものは買わない派。どちらかというとそのコスパですね。コストパフォーマンスを重視するような形でございます。なのでね、何でしたっけ、マイクにね2万円以上は出したくないなみたいな感じの、はい、ノイマンってクッソ高いよね。それノイマンさんはね、もう完全なあのガチ向けの業務用マイクでございますので、さっきのね、この何でしたっけ、こいつこいつ、このこれこれね、あの48万円しますから
高いね。
いや、それはさすがにね買わないですからね。まあ、耐久性重視の部分もあります。耐久性重視の部分もありますし、コストパフォーマンスですね。と、何でしたっけ、値段、高ければいいっていうものではないんですよね。なので、まあ、どちらかというとね、はい、V 回でおなじみの KU100 とか150万しますしね。そうなんですよね。ASMR 用のマイクかな、そういったものもあったりしますけどね。おばあさんこんばんは、マイドでございます。なのでね、まあ、ちょっ と,、マイクを新調しようと思っている次第でございます。そうですんでね、まあ皆さん直せればいいんですけど、コンデンサーマイクみたいなね、結構その何でしたっけ、精密というかさ、繊細なものっていうのは、まあ修理しようにもなかなか難しいっていう感じではございますけどね。バンさんこんばんは。壊れたエイチャルさんの心を直しに来ました。壊れてません。
壊れちゃったの？
いや、壊れてませんよ。私の心を壊そうと思ったらよっぽどですよ。
大変ですか？
よっぽどですよ。私の心を壊そうと思ったら、私を怒らそうと思ったらよっぽどですよ。そう、私を怒らすのは難しいと思いますが、アリスさんはよく
そのうちの一人だから
な。そのうちの一人です。私もよくアリスさんのことを怒らせますけど、
よくでもないよね。
よく怒らせます。
よくでもないよ。
まあ
そんなに喧嘩してない。
そんなに喧嘩してないですけどね、よく何でしたっけ、年に1回ぐらいはやりよりますよね。
年に1回そうだね。そのぐらいのペースはちょうどいいかもしれない、
ね。まあ、それぐらいのペースで、まあ、そんなこんなでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。お題もね、あの前回のまま、ぶっ壊れたまんまになってたんですけど、本日のお題はですね、修理直したい
直したい、
修理&直したい。あ、はみ出してるわ、これ。もうちょっと今日いろいろとね、もう直したいものがいっぱいでございます。はい、本日のお題は修理&直したいって言ってみたいと思います。さあ、私のマイクをね、これ修理したいか直したいかなんですけど、もう無理でしょうね、さすがに。購入してから、いつぐらいに購入したかな、これ。ページ購入履歴を見てみよう。購入履歴、2022年で分かる、違う、2021年、違うね、2020年買ってない、2019年、これどこで買ったっけ。アマゾンで買ったんだっけこのマイク。違うな、アマゾンだわこのマイクは。はい、さていつ届くかなっていう、のまだまだね、すぐ届いてくれるはずなんですよね。アリスさんにはマイクはこだわりあります。アリスさんはマイクなんかこだわりあります？
アリスは こだわりとかはないんだけど、
はい、
買うときにはなんか一生懸命ネットで調べる。
ああ、まあそうですね。ちゃんとそのね、ブランドとか、ブランドだけではなくてね、そのちゃんとしたそのレビューも含め、実際にね使って録音しているものを聞いたりとかって感じかな。こんな感じで、まあマイクもそうですし、何でしたっけ、ミキサーもそうですし、オーディオインターフェースとかね、その辺もそうですからね。そう、私はねもう本当に何でしたっけ、安いです、安いものを使っておりますですね。お、犬の化身さん、アリスちゃんの愛を、愛を取り戻せ。 You are shock!
You are shock!
You are shock!
たっぽいたっぽい。
え？
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 You are shock といえばアリスさんは何を思いつきます？
たっぽいたっぽい。
たっぽいたっぽい。
うん。
何それ？
はい、2期の時の音楽で。
はい。
君はタフボーイ、タフボーイっていう。
ああ、
タッポイ、タッポイ。
タッポイ、タッポイ。あ、タッポイ、タッポイに聞こえるやつですね。はいはいはい。私は愛を取り戻せの方ですね。
うん。
男性が、原曲キーで歌うと趣味やつですね。
あれなんだっけ、なんとかキング。
クリスタルキングさんです。
クリスタルキング、
そう、
男
性が元気よくて、それは大都会、大都会かな大都会もいい曲ですよね。
素晴らしい、
素晴らしい。アニメ版ってラオウが死ぬとこだったっけ。アニメ版、いや私もねリアルタイムで見たわけじゃないですから、はい、
声優さんのなんかウィキペディア見てたときに、
はいはいはい、
北斗の拳いちご味っていうタイトルがあったんだけど、
ありましたね。
あれは何ですか。
北斗の拳のオマージュのギャグ作品かな、確かね。クリスタ大都会はクリスタルキング、タフボーイはトムキャットさんらしいですね。漫画であるそのスピンオフのギャグ漫画だったかな確か。そう、北斗の拳のいちご味ね。そう、一応これもね、何だったかな、アニメ化もされてるんですよね確か。です、その何でしたっけ、サウザーが主役だったかな確か。パロディギャグ漫画です、もともと確か。です、まあ、そんな感じでですね、そう、いろいろと、そう、何でしたっけ、原作リスペクトのギャグ漫画って結構ありますよね。何だったっけ、意外と好きなのがさ、コナンのギャグ漫画、コナンのギャグ漫画の何だっけ、半沢さん、犯人の半沢さん、
半沢さん、
そう、あとは何でしたっけ、金田一少年の犯人側のやつをの漫画もあるんですよ確か。そう、ね、その分の有名なんで、やることが多いっていうね有名な、ネットミーム側、ネットミームはあるんですけどね。金田一少年事件簿概念、犯人たちの事件簿っていうのがあってですね、金田一少年 その原作で行われた原作で行われたトリックとかの裏側、トリックとかをその実際にやってるシーンを描いたりしてるような作品だったりするんですけど、それがその、まあ、犯人側、そのトリックをなすためにやってることをこうなぞっていくと、犯人がやることが多いって言ってそうトリックを実行するためにね、である意味それを実行しようと思ったらそれ自体がギャグになってるっていう感じの、ね、やつがあったりしますし、そんな感じのものが、そう、なのでね、その原作ね、原作をリスペクトしたやつで、原作リスペクトした、まあ まあ、本作者さんにご紹介いただいているその外伝作品とかっていうのもね、結構いろいろとありまして、まあ最近だと、ね、異世界でも一向に構わんとかね、有名ですね。異世界でも一向に構わんっていう、
一向に構わん、
そう、何でしたっけ、バキのね、はい、バキに登場する登場率の、あの列海王がですね、そのバキ概念、列海王は異世界転生しても一向に構わんっていう作品があってそう、バキね、列海王って原作で死んじゃったんですよ、武蔵との戦いでね、うん、でその死んじゃった後に異世界転生して、でファンタジー相手に中国憲法で無双するという作品でございます。
え、それ誰が書いてるの？
これはね、本人ではなくて、
だよね、だよね、
そう、他の人が書いてるんですけど、絵柄がものすごい研究されてまして、本人が制作者もね、制作者っぽい絵柄で、そうで、まあ最初ね、制作者との間になんか、ね、なんで異世界転生させてんねん的な若干揉めっぽくもあったん、ぽくもがあったんですけど、なんか実際に見てみるとおもろいやんけってなったらしいですそう、これはね、おもろいですよ。列海バキ、バキ外伝、列海王は異世界転生しても一向に構わんっていう、作品がございます。エイチャルイコールキール、キール、どのキールだろう、
キール、
キール、どのキールだろう、はい、
なんだろう、
ね、お、ザカルさんもこんばんは、アイドルでございます、
いらっしゃいませ、はい、あれかな、鳥の胸の肉のことかな、
あ、いや違うな、違うかな、ロロノアゾロ、バンダナしてるからやんけね、何でしたっけ、バンダナしてたら全員俺、いやいや、ん、最近はバンダナ外してますから、ね、コナンの 黒ずくめ、あー、なるほど、そう、コナン、ちなみに、私何でしたっけ、犯人 HR 画像あったりします犯人 HR 画像あったりします、なんでそんなあるんだって話ですね、でしたっけ、こう、この犯人 HR、 いや、これ一体誰なんでしょうね、これ犯人、もう誰か分かんないですよね、これ一体何者なんでしょう
あのさ、
はいはいはいはい、
実際これコナンで出たら、
はい、
絶対にキャラクターでバンダナしてる人が出てたらもう、ね、
これ一体誰なんでしょうね、いやーもう
ちょっと、
はい、どうされました、
あのさ、
はい、
目が細い
いや、あの目同じサイズですよ、これほら見てい
や、そうそう、だからさ、はい、黒いさ、ほら、まぶたのさ、
あー、まぶたのあれがアイラインがないからね、
すごい人相悪い、悪すぎるよ
ね、
バーモンは僕がやる、バーモンは僕がやる、バーモンはダメ、
ザカルさんもこんばんは、いらっしゃいませ、毎度でございます、バロこれ犯人誰だろうね、ほんと、もう
バロあれね、おかしいな、
はい、ということで、これね、これ一体犯人誰なんでしょうね、もう
犯人はやつ、
犯人は、ね、何チャルなんでしょう、何チャルさんなんでしょうね、この犯人、
半沢さんの沢を取って、
はい、
エイサワさん、
エイサワさん、
エイサワさんじゃおかしい、犯罪者だから、HR、ハンチャルさん、
ハンチャルさん、ハンチャルさん、ハンチャルさん、はい、というわけでですね、その犯人 HR、 なんでこんな素材あんねんって話ですけど
これ素材なの、
素材ですチャルザワさん、あ、チャルザワさんもありかな、
賢い野球は嫌いだよ、はなんかハマレンのような
それまた別の作品ですね、はい、 チャルダマン。
あ、そっか、かな賢いガキは嫌いはコナンでいいんだ。あっちは、
なるほど。
勘のいい。
勘のいいガキは嫌いだよ。
嫌いだよ。
あれですね、
ハガレンです。
ハガレンですね。
ハガネの。
ダメだ、出ない。
声が。変態のチャルザワさん変態のチャルザワさん
肩書きがついた。
肩書きがつきました。いやもうこれ一体何者なんでしょうね、本当ね。はい、ということでですね、ありがとうございます。一体何者なんだね。まあそんなこんなでですね、本日のお題は、修理&直したいです、いきなりお題の方にぶっ飛びます、話題がぶっ飛びますが、変態のチャルザワさん、これありがとうございます。これね、あのちょっと、後で、あの X でポストしておこう。はい、そんなわけでですね、その変態のチャルザワさんも、
それをポストするのかい？
この画像でね、一体何者なんだろうみたいな感じ一体誰なんだ。
小沢さんはどうもラジオをしているらしいみたいな。
おお。まあそんな、今日のお題なんですが、修理直したいです、修理したこと、修理してもらったこと、修理するために買った道具、今直面している直したいもの、逆に修理不可だったものやら直らなかったものまで、物体から OS やシステムなどのソフトウェア関連いろいろと募集したいと思います。掲示板に投稿いただいた方には、100分図漏れなく100分図をプレゼントいたします。またマシュマロでの投稿でもね、同じく、100分図漏れなくしたいと思っておりますので、よかったらですね、ぜひぜひそちらに、修理直したいもの、皆さんに募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。掲示板なんですが、掲示板の URL はこちらでございます。投稿する場合にですね、HRR と入力っていう欄がございますので、そこにね、半角大文字で HRR と入力した状態で投稿しないと、投稿が反映されませんのでね、ご注意ください。聞い
ちゃう、ね、他のメモ帳にメモしてからコピペした方がいいよ。
そうだね、メモ帳にコピペとかしてからね、書いていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。そう、修理直したいですね。HR さんの毛の生えた心臓、俺の脳みそは直す必要はないのではないかな。
じゃあどこを直せばいいのかな。
そうだね、性格とか、
バーチャルの愛とか、
性格、あ、はい、バーチャル、バーチャルじゃない、ハイパーラブラブR を L にする。あ、バーチャルの愛、これね、あの体のね、バーチャルの愛ね、VERTU。
もしも HLL だったらさ、
はい、HL です。
HL さんになってたね。
確かに。
HLL っていうとなんかなんだろう。
はい。
なんか建物っぽい感じがする。
おお、なんかまっすぐこっち見てるアリスさん新鮮だそうです。
え？
アリスさん結構いろんなね、いろんなところ向いたりしてますからね。
どれどれ、まっすぐ見てやろう。
目力いつも下向いてるらしいですよ
も言ってるかっていうと、
はい、
iPhone を置いてるんです。ここ、
ほうほうほう、
YouTube の画面を右のちょっと下に置いてるんで、
はい、
みんなのコメントを見ようかなって思ってこうなるわけ。
あー、なるほどね私はね、あのコメントがね、大体左上にあるんでね、左上向いてたらあのコメント読んでると思っていただければ。あと、あの右側にもね、コメントとかいろいろと置いてたり。
アリスの覇気が見たいって。
覇気、
本当に
だそうです。
じゃあ、行くよ。
お、
む
む
だ
何でしたっけ、
映るかな、
綺麗に、なんだ、
消えてるか、
綺麗に、ブルー、グリーンバックで消えております
そうか、じゃあ
はい、おー、それは映ってますねそれは映ってますアリスさんが真っ白に
そうなの、じゃあ、あ、じゃあコウモリも平気だろ、
これ何色の覇気だこれ
おお、それからお
お覇王色の覇気かもしれません
覇王色です。
ワンピースもね最近全然見てないですよね。
僕もなんだよ、なんか追いつかなきゃと思って今必死に読んだ
ね。さあそんなわけでですね、何でしたっけ、私はマイクを修理直したい、マイクを直したい、まあでも新しいマイクもねちょっと実際に使ってみて音質とかそういったものね、確認しないといけないでしょうけどね。
え、挽回
挽回
挽回挽回か、ばばばばんばんばんばんばんばんばんばんばんばん
ばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばんばん17年前からやってます。
そうだ
そう、え、ちょっと待って、あのワンピースとレイヴンズナイトどっちが、うん、いやワンピースの方が長いよね多分、絶対長いよね、絶対長いはず。あ、そう、1997年からですね、そう1997年から連載されてますんで、ワン、あの圧倒的にあれが長いです、はい、そう、ワンピースは1997年、私ね、あのジャンプで第1回第1話ジャンプでリアルタイムで見ました。うジェネレーションが
あ、そうだ、全然関係ないんだけど、
はいはい、
今日ちょっとどうしても思い出せなくて悶々としてることがあるんで、ちょっと解決してほしいな。
何なんでしょう。
わって言ったら、
わって言うたら、はい、
声がわっていう漢字の塊になって石みたいになって攻撃するっていうキャラなんだっ
け。ワギャンランド。
いや違う違う、なんかアニメとかの漫画とかのキャラで、なんかそういう技があったはずなんだよどっかで。
ワギャンランドじゃなくて、
うん、
あ、これでしたらあれですかね、あの何でしたっけ、ジョジョの奇妙な冒険のエコーズ。
なんかもうちょっと可愛いだったものだった
り。違う？
エコーズもそうな
の？エコーズは一応その音で攻撃的な。そう。え、でもなんだろうね。俺は、ね、ソイフォン隊長、ソイフォン隊長、いや私こんなエロくエッチじゃないです、はい、
はブリーチ見てるんですね。
ブリーチはあの一応原作を何でしたっけ、連載開始時からジャンプで終了するまで全部見ました。
おお、素晴らしい。
覚えてないけど、大体覚えてないけど、はい、ヒロアカの B 組のあいつ。
ヒロアカの B 組もそんなのいたんだ。じゃあそれかもしれないね、きっと可愛いで見てるなら。ありがとうございます、
ね、ちなみに私何でしたっけ、あれブリーチで好きなキャラは一体誰でしょう。
え、ブリーチで好きなキャラ？
はい、ブリーチで好きなキャラ。
まあ大抵普通の路線で行くと、
はい、
ヤシルちゃんになりそうなんだけど。
お
ー、何がおーなんだ。ヤシルちゃんしかいないじゃん、幼女。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
え、違うの？じゃあそれ以外。いや、
だいたい正解です。
なんだ。そう。なんだ。どうってことなかったな。
どうってことなかった。どうってことなかった。いやでもその、何でしたっけ、ヤシルちゃんは。リタイアした扱いになるのかな。
なるね。
なります。なる
か。いや、なるっていうか、はい、もともといなかった。
なるか。そう、私ね、気に入ったキャラとか好きなキャラがその アニメ漫画ゲーム、いろいろあるんですけど、好きなキャラが途中でね死んだりね、出番がなくなったりとか、いろんな理由でリタイアすることが多々あるんですよ。
うん、
ね
ね、
セオリー、一応リタイア扱い。うん、まあまあまあ、はい。そう、何でしたっけ、バチトンプさんがヒロアカの B 組のあいつっていうコメントもいただいてるんですけど、
うん、今調べてるんだけど、声が形になって攻撃できるっていう。
ほうほうほうほう。そう、アローニーさんは違います。こんなでですね、そう、私の推しキャラが、いなくなったり死んだり、いろんなゲーム、漫画、作品等々であります。はい。まあ、ただ、何でしたっけ。そう、意外とね、そういうキャラって人気が出たりもするんですよね。
うん、
そういうキャラって、だったっけ、逆に死ぬことによって人気が出たりするっていうこともあったりね。私も調べてみるけど見つからないですね。いや、声を武器にして戦う的な。
吹き出し漫画さんが多分そうだと思うんだけど、
はい、
でももっともっと前に、例えばあられちゃんのんちゃーとか、確かそんな感じがあったような気がする。あ、まあそうですね、あられちゃんなんかも
ね、声を、
あんな感じの攻撃をするキャラがどっかでいたような気がするんだけど、思い出せない。
あれだろうね。まあ私なんかもワギャンランドしか出てこなかった。
あ、でもそうだ、やっぱり吹き出し漫画くんだ。
吹き出し漫画くん、なんだそりゃ。
ヒロアカの B 組の子なんだけど、
あ、
ズドドドドドズガーンとかいう文字がそのまま、
はいはいはいはい、
岩みたいにコンクリートみたいになって攻撃して、これだこれだ、きっと見たの最近。なんか謎が解けてよかった。ありがとうございます。
それですね。すっきりすっきりすっきりすっきりだ。
すっきり。
はい。例えばその何でしたっけ、最近さ、
うん、
私なぜかそのヒロアカのさ、フィギュアがなぜか俺のおすすめになんか出てくるんですよね。
何の、誰の赤、あれ、
誰だと思います。
はい、
はい、
ミッドナイトとか。
あ、違うね。
違うか。マウントレディ。
マウントレディ、マウントレディってどれだろう。
あ、違うのか。じゃあやっぱりお茶子ちゃんとか。
違いますね。
違うのか。つゆちゃんか。
違う。いや俺もね、なんかわかる。いや、
やおよろずももちゃん。
いや俺ね、それが出てくるまでそのキャラ自体を知らなかったんですよ。
あ、うん、
そうです。
あ、わかった。
はい、
あれだ、あの おじさんと幼女のコンビの。
いや、誰それ、知らない。
え、違うのか。
俺ヒロアカ自体ほぼ見てないですから。
うん、
そう、何でしたっけ、なんかピンとこなかったんですけど、それがね、なぜか広告で出てくるようになって。
あ、わかった。はい、今多分一番出るの戸賀卑弥呼ちゃんじゃ
ん。あ、そうそうそれそれそれそれそれそれ。
卑弥呼ちゃん可愛いんだよ。
ね、なのでね、出てきたり してます。しました。
卑弥呼ちゃん可愛いですよ。
ね、まあなのでね、ちょっとヒロアカ見てみようかなって思ったりもしなくてないんですが。
その前にコードギアス見ようぜ。
コードギアスね、同時視聴
あれはね、
はい、
僕今また見始めてるんだけど、やっぱりのめっちゃう。
コード ロギアスか。何話あるんでしたっけあれ。
1と2とあります。
あ、1、2期あるね。12話、12話、24話、24話。
24話かな。24、24
か。結構しんどいな。
しんどいけど、オルフェンズよりはしんどくないよ。あれは、ね、ガンガン見れる感じ。
あ、なるほど、
ね、モードギアスは。
モードギアスは、ね、ちょっと、
もう中二が好きなら OK みたいな。
はいはいはいはい、はい。いや、ね、いろいろとネットミームになってたりもしてますから。あ、ちなみにアリスさん、
うん、
コードギアスは俺が気に入りそうなキャラはどうですか。セーフですか、アウトですか。
はい、ルルーシュの妹のナナリーちゃんはどうかな。
まあまあまあ、まあ、実際にその
ナナリーさんはまあ、はい、そんなに出てこないけど、はい、HR さんがめちゃめちゃ好きになりそうなキャラいないかもしれない。
そう、まあ、それならまあまあまあ安心して見える、安心して見れますね。オープニングトークはこの辺にしておきまったいと思います。はい、ジングル流しときましょうよ。どれだったっけ、これだ。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。マウスのね、新しくなったマウスがまだ手のポジショニングが悪いのか、クリックのクリック感が、はい、ダブルクリックがうまく反応しなかったというのがあります。はい、というわけで RNN ヘッドラインのお時間になります。先週起こったちょっとしたニュース、話題なんか皆様に紹介していく、やってることとか、そういったものを、紹介していくような、そんなコーナーだったりするんですが、さあそんなこんなでですね、全く、このあれとは関係ない、ニュースとかと関係ない話なんですが、先週ぐらいからですね、来た人全員妹にするエリンの配信を行ってるんですが
増えましたね。
現在、妹が、24人います。24人いるんですけど、ここにいらっしゃる方でもし妹になりたいって方いたらお兄さんは妹になりたいって方いらっしゃいましたら、今のうちに、コメントしてください。はい、やられないように来ないようにしていますた人全員、一応ね、みんなにちっちゃく拒否権ありって書いてたりしてるんですけど来た人全員妹にする配信、現在妹24人でございます。これね、一応ね50人ぐらいまでは動作確認しております。はい、忘れてた。そう、まあそんなこんなんですね。そう、妹になりたい方は、このレイブンズナイト中にもコメントいただければ、このエリンの配信で、私の妹にします。見た目全員同じですけどそんなね、ことをやってたりしております。まあこの話は置いておきましょう。はい、でですね、ちょっと、気になるニュースが一つあったんですけどあれどれだったっけ、あーこれだこれだ。はい、そう、何でしたっけ、ブラックフライデーがさ、そろそろ、行われる予定じゃないですか。そこでですね、そのブラックフライデーにちなんだこんなニュースがねちょっと舞い込んできました。はい、
何でしょう。
はい、こちらでございます。じゃんと、Amazon Japan 出品者に値下げを強いたが公正取引委員会が、立ち入り検査ということだそうです。そんなこんなでですね、そう、まあ、アマゾンさんってさ、あれしてるじゃないですか、ブラックフライデーとかってやったりするんですが、まあ、こちらはですね、どうやらニュース記事によりますと、そう、アマゾンジャパン、出品者に値下げを強いたとか、公正取引委員会が検査、立ち入り検査ということです。 ですね、Amazon Japan の自社の通販サイトに出品する業者に対して、目立つ位置で商品を表示するために価格を引き下げさせたり、自社の物流サービスの使用を敷いたりしていたとして、公正取引委員会が26日独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を行ったことが関係者の取材で分かりました。だそうです。そう、Amazon の日本法人、立ち入り検査を受けたのは Amazon の日本法人ですね。 Amazon Japan です。まあ、こちらはですね、そう、まあ、Amazon のね、あの商品をカートに入れるボタンなどにあるカートボックスと呼ばれる目立つ位置に特定の出品業者を表示させるサービスを提供しているのですが、まあ、こちらの出品業者に対してですね、カートボックスで掲載させるために販売価格を他の通販サイトなどと比べて競争力のある価格とさせ、引き下げさせていたらしいです。なのでね、まあ、こんな感じでですね、まあ、Amazon さん自体は一応調査には全面的に協力するということですね、コメントしておりまして、まあ、Amazon 自体がですね、今回その独占禁止法違反疑いで立ち入り検査が行われたのが3回目らしいんですが、ですね、はい、優先地位の乱用で株を増やそうとするお兄ちゃんもいる、そうだそうですよね。
え？
いやいや、なんかそう言ってたので、優先
的に妹って書いてあるよ。
あ、妹を強制的に増やそうとする化け物。
え、
あ、株、妹が株に見えた。
株やない、
株に見えた。
どうしよう、株価が妹化になっちゃう。
妹
マイカ、
はい、まあ、何でしたっけ、妹というか、SW のクローントルーパーっぽいということで、まあ、まあ確かにね、そんな感じで、その、まあ、ブラックフライデーさ、なくなると辛いじゃないですか。
いや、まだ僕ブラックフライデーに買ったことないから。
ブラックフライデーその買ったことな、買ったことなかったらね、あんま関係ないか。
いや、きっとこれからね、そういう時もあると思う。
はあ、はあ、はあ、
うん、だって安いでしょ。
まあ、そうですね。ブラックフライデー、ブラックフライデーで私が買おうとしてるマイクがね、安くなってくれたらいいんですけど、先に買うべきかブラックフライデーを待つべきかっていうことでですね、ちょっと待ってたりしておりますけどね。そう、HR さん最近5時ひどい、これね、目が悪くなってきたのかな、俺ひょっとして。そんな可能性もありますよね。
大丈夫だよ、シャバオババって読んだ頃から変わってないよ。い
や、そうそう、シャバオババって読んだ頃から
変わってない、魂の塊って読んだ頃から変わってないよ。
俺ね、結構ね、コメントを載せてるモニターが、遠いんですよ。
もうわかる、すごくわかるよ。
だいぶ遠いんですよね。だからそれを見るのに、ちょっと目がひょっとしたら俺悪くなってきてるのかな。腰かな。これでもモニターまで 何メーター、あれがない、巻き尺がない。
巻き尺
手元にあったはずなんですけど、与那国神社って言ってたあたりから変わってる。いや、これね、ごめんなさい、普通に何でしたっけ、株と妹、まあね、株を増やそうとするお兄ちゃんっていう、株を増やそうっていう、ね、のに見えてしまったんですよ。その
すんなり株って読んでたけど、うんって思って、
HR ですね、新しいゲーミングデスクトップを買おうと思ったのに、あー、そう、ブラックフライデーがね、ひょっとしたらなくなる可能性もありますよね。
え、そうなの？
だからこの今回 その公正取引委員会の立ち入り検査の結果次第では、ひょっとしたらなくなる可能性があるかもしれない。白ごまんさんがね、何がブラックフライデーだ、日本人なら、これなんて読んだろう。
ん
なんたら大感謝祭、
歳末、
俺週末大感謝祭って読みそうになった。
歳末、
はい、歳末大感謝祭ですね。はい、歳末大感謝
週末。
じゃあ目を直さなければって。
はい、目を直して治るのか、それ。
目は頭直さないといけないかもしれないですね。
ええー、
修理が必要ですか？
修理週末大感謝祭それより11月29日はいい肉の日、ね、はい、個人的には、ね、歳末セールは12月19日、まあ、年末セールみたいな感じですよね。だいたいね、あの12月の23日とか12月の10日ぐらいから、やってる方も、やってるところもあると思いますね。ブラックフライデーは、まあ、ブラックフライデー自体はもともとね、その海外の文化でございまして、日本にはあまり馴染みがなかったんですが、まあ、今ではね、あのアマゾンさんがやってたりしてるんですけどね。そういえばその、何でしたっけ、さっきのエロナの話なんですけど、裏でちょっとちょくちょくプレイしてたら年上の妹が仲間になりました。
年上の妹が仲間になったと。あとあの難しいな、
ね、何でしたっけ、
どうして
どうふあと串の妹仲間になりました。
串
の妹、
串の妹、黒串か。
あと何でしたっけ、前回 の、 そのエロナ時代に仲間にしてたあの、ね、もぐもぐされがちなグエンちゃんも仲間になりました。ブラックエイチャルさんフライデー、ブラックエイチャルさん、ブラック、俺か、これですか、ブラックエイチャル。
またかまたハンティング出すんじゃん。
ブラックエイチャル、いやでもあのどちらかというと何でしたっけ、あれだ、緑をさ、この緑のバンダナとかをブラックにしたブラックエイチャルなら、いるかもしれないですけどね。ゲーミングエイチャルもいますしね。だいたい商売になることなら、取り入れる、クリスマスやバレンタインなどなど、あ、まあ確かにそうですよね。購買意欲をそそる的な、ものに関しましては日本は寛容に何でもかでも受け入れるようなそんなイメージがありますよね。ですなのでね、まあこのアマゾンさんのサービスというか、公正なブラックフライデーなくなったりするとちょっとね、です、まあ、セール中止にはならないかもしれないですけど、なんかね、です。ただしイースターだけは流行らない。イースター
復活祭だよ。
イースターは確かに流行ってないですね。なんでだろう。
でも結構卵型のいろんなものを見る、特にダイソーとか。
ね、イースター自体はまあなんで流行らないの。いや地味だからじゃないの。多分
地味
だからじゃない。
もしかしてそれって節分みたいな感じ？
いや、だから
節分は恵方巻きで巻き返しちゃったか。
節分は恵方巻きをみんなが売り出したりとか。
イースターは特別な卵とかないもんね。
そう。
卵チョコだ、今こそ。
はい。
卵チョコでイースター。
卵チョコでイースター。でもイースターっていつでしたっけ ?1 月の13日?
と言われたら自信がない。
いつだろう。イースターいつからいつまで。あ、全然違うわ。春分の日以降の満月より後に来る最初の日曜日らしいです。
あ、
24年では3月24日に始まり、3月31日でまでだったらしいです。
24日から31まで。
はいはいはい、そうですそうです。
3月？
ね。地味って諸外地味って諸外国に怒られるぞ。あ、申し訳ございません。
そうだね。
失礼いたしました。大変
申し訳ございません。ごめんなさいですね。
そうだからあれですね。日本が取り入れるって言ったら結構その言ってしまえばマーケティングになるものが結構取り入れられがちなんですよね。なので、まあ、その辺なのかな。 まあ、あれですね、ちょっとあの何でしたっけ、うちのうどん屋では取り入れてみる、あのイースターにちなんだ、熱々の、ね、卵の天ぷら花見の聖節が、ああなるほど、確かに花見の時期ともめちゃめちゃ被りますね。
ああそっか。
あそう、
日本の行事か。
あとはあれですね、2025年とかでしたら4月の20日らしいです。うん、で23年とかでしたらあの4月の9日スタートだったりするので、バチバチに花見と被ってますね。だそうです。
バチバチか。
はい。
バチバチなのか。
そうだからあのさっき言ったように何でしたっけ、その、
はい、
春分の日以降の満月より後に来る最初の月曜日っていうことなので、毎年バラバラなんですよね、時期が。
春分の日ってさ、
はい、
日本の決めた日じゃないの？
いや、わかんないけど、
だっておかしいよね。
そうですね。
そしたらおかしいよね。
まあ、基本、ああそう、
海外も春分の日とかあるの？むしろ四季がちょっとごちゃごちゃっぽいような曖昧なようなところとかはないような気がするんだけど。フォーシーズン来ないと。
春分自体は海外ではどういう扱いなのかな。
もう気になっちゃったよ、調べに行っちゃった。
春分や秋分は海外にも存在するのでしょうかということではございますが、春分や秋分というのは海外にもあるそうですね。はあはあはあ、ただ日本みたいにあの祝日になったりとかそういったことはないみたいです。一応その何でしたっけ、まあ、あの太陽の動きなのかな。だからあの春分って表現ではないかもしれませんが、まあ、海外でも一応概念はあるらしいですね。
うんとね、
はい、
キリスト教の宗派によって暦の考え方が異なるため、
はい、
日にちが異なりますって書いてある。
あ、そうそうそう、復活祭もね、あのなんか
カトリックやプロテスタントなど、はい、イースターは2021年が4月4日、2022年は4月17日となりとか、
だからあの西方教会とか東方教会とかでも変わるっぽいですね。
うんうんうん、
まあ、どっちにしろその4月の前半、あの3月後半、4月の前半、遅くて5月の前半みたいな感じの流れなので、うん、ちょうどお花見時期とめっちゃ被ってるから、
あのそうか、お花見が勝ったか。
お花見がやっぱ勝っちゃう感じなのかな。
勝っちゃうね
ですね。まあ、こんな感じでそのイースターはなかなか日本では馴染まない。こういう豆知識っていうのもね、面白いね。
イースターってさ、
はい、
なんか東ってイメージがあったんだけど、
はいはいはい、
イースト的なね。
はあはあはあ、確かにね。
違うんだね、これゲルマン神話の春の女神の名前、
へ
エオストレに由来するらしい。
はあはあはあ、それがその読み方が変わってって感じなのか。
イースター、
ね、
多いんだね、イースター。
はい、シロワンさんが以降、HR さんのおうどん屋さんではイースターには卵店、ハロウィンにはかぼちゃ店、ブラックフライデーには黒く焦げた天ぷらが乗るそうな。ブラックフライデーうまいなこれ。
ちょっとうまい。そう、座布団300分ず、
はい、シロワンさんには座布団300分ずをお送りしたいと思います。
いや笑った。
笑った。うまいね。
これちょっと誰か大百科に載せてくれないかな。
ね、あのブラックフライデーには、焦げた天ぷら。
ブラックフライデーには、
はい、
あのハン、ハン、ハンチャルさんが、
はい、
あのチャル、チャルゾワ、
チャルゾワさん、チャルゾワさんが、
チャルゾワさんが、はい、あのアルバイトするのかと思ったら
違った。いやいやいや、ね、焦げた天、黒く焦げた天ぷら、いや、あの俺の弟が。バチ切れすると思いますよ。
弟くんに、
はい、
お兄ちゃんから、うん、ほらブラックフライデーだ、
いやいやいや、
真面目な顔して渡してみてほ
やいやいやいやいや、あれですよ、その何でしたっけ、そう、以前一度だけね、フライヤーの温度の設定が間違えてて、ちょっと熱くなってたんですよ。
あら、焦げちゃう。
そうそうそうそう。で、でちょっとね、そのやっぱそうなるとね、一発で分かるもんなんですよ。天ぷらの色が変わりますから、衣の色が変わるので、まあ、それでね、何しとんじゃーみたいなことにあったりとかしたりするしました。いや、意外とね、気づくもんなんですよ。そう、いつもと味違うみたいな。ちゃんとね、その味見とかそういったものをチェックしないと大変なことになります。そう、お出汁もね、なんかいろんな醤油とか出汁とかをブレンドして作ったりしてるんで、前ね、昔ね、アルバイトのおばちゃんがね、何でしたっけ、ボトルなんかね、使いやすいように、その業務用で送られてくるようなやつから、その、普通の醤油ボトルに移すんですけど、容器を間違えましてですね、それで大変なことになったっていう事例がございまして、そう、今では絶対間違わないように、ね、1個のボトルにはもう黄色いテープでぐるぐる巻きになってたりとかね。でバカでかい文字でさ、何でしたっけ、ナンバーが書かれてたりとか、そういうこともあったりしますけど、そう、何気ないコメントから私のお店の苦労話、まあまあまあよくあることです。はい、というわけでですね、今日の RMN ドライブでした。はい、ではお題のコーナーに突入する前に、途中から、ジングル流しときましょいと。
レイブンズナイト、
お題のコーナーでーす。はい、レイブンズナイトコメントありがとうございます。シロガンさん、ありがとうございます。
リ
クスさんもレイブンズナイト、犬の化身さんもレイブンズナイト、ありがとうございます。ブレイズさん、ブレイズさん、レイブンズナイト、ありがとうございます。さくらさんもレイブンズナイト、ありがとうございます。ブレイズさん、そしてこんばんは、どうもマインドでございます。いらっしゃい、
皆さん、
ぜひゆっくりしていってくださいね。はい、お題のコーナーでございます。お、最近ね、足の使ってるミキサーの調子が悪いのかと思いきや、どうやらマイクの方の調子が悪かったらしいです。まあ、なんとか直せないものかと考えていますが、本日のお題は修理&直したいで行ってみたいと思います。修理したこと、修理してもらったこと、修理するために買った道具、今直面している直したいもの、逆に修理不可だったものや直らなかったものまで、物体から OS やシステムなどのソフトウェア関連、いろいろと募集したいと思います。神がかってますね。神がかって、いや、今神の話した、神の話しましたか。
一郎さん、神の話には敏感ですな、
ね。はい、そんなこんなでですね、いろいろと、募集しておりますが、はい、アリスさん、
は
い、
僕前自分の持ってるさ、
はいはいはい、
ほら iPhone11、
iPhone11、 はいはい、
これのさ、液晶がさ、
はい、
ダメになっちゃったからさ、はい、Amazon で速攻買ってさ、
はい、
それで自分で直したんだけどさ、
ほうほうほうほう、
どうにもちょっとこの右端の方が、
はい、
なんかちょっと過敏になってしまったみたいで、
ほうほうほうほうほう、
ちょっと握ってるだけでたまに変なところに飛んじゃったりすることもあるんだけど、
はい、
なんか本当のところで直した方がいいかなって悩みながらも使ってる。
あ、でも実 際に自分で、ね、iPhone とかの液晶直せるって言ったら相当ですよ。相当だと思いますけどね。
いやー、それがさ、
はい、
なんか多分液晶のこのガラス弁の方にも何かコードがくっついてたんですよ、
うんうんうん、
だけど買ったやつはコードがないんですよね。
はあはあはあ、
だからもしかしたらなんか傾き感知とかそういう感知の部分がなくなっちゃったのかなとか思うけど、
はい、
まあ、別に使ってないからそれがもしもなくてもいいんだけど、
はい、
外すときにどうしても取れなくて剥がれなくって、
はい、
ブッチーンって切ったんですよね。
はあはあはあ、
うお、なんかとりあえずやっちまった感が満載だって思ったけど、
はい、
うん、まあ使わなかったんでよしとしようみたいなね。
よしよしあのよしよしのポーズしないでいいや
よし
よし
よしか
よし、
よしはやったーしかないんだ
ね。あのよしよしの私のあの素材も実はあったりします
よし
なん
あ、あれか、
そうそうそう、あの 猫が、ね、
現場猫か、
現場猫です。そう、現場猫素材も私あの実はあったりします。はい、あの確認しないといけないですけどね。
アリスはね、
はい、
うん、ポーズはやったーでしょ、
はい、
それから手を振るでしょ、
はいはいはい、
それから横向きでしょ、
はあはあ、
それから机と、あ、ごめん間違えた机バンバンでしょ、
現場エイチャル、よし
それからうーんでしょ、
ね、かわいいね。
それからダメ、
私はあの手とかあのこの今使ってるソフトでは動かない
これさ、ダメに見えないの、なんか手組んでるみたいなの、
かわいいポーズですね。
ダメなんだよ本当は、ね、
ヘルメットをかぶってる、
よし、実はピース、
お、ピース、あ、いいねいいね、
ピース持ってたりする、
ね、そんなわけで、その
それから
お、
なんだ、話す、お話をします、アリスが何々を語っております。
あ、でもあのこれそれできるのね、やっぱ見てねのいいところだと俺は思いますけどね。これできないんですよね、
う
ん、
ストレッチそして走る
コロプ、喧嘩する、流れる汗もこの、流れる血には
バンソン、回し蹴り、
見えないセーフ、はい、
もう机の下だね。
頭のフリフリが、アリちゃん可愛いだそうです。
フリフリ
さあ、そんなこんなで、今日のお題ではございますが、私もね、その直した話題といえばですね、あの昔さ、私あのブラウン管のモニター使ってたんですよ、
うん、
結構ブラウン管信者だったんですよね、その液晶画面が流通するまではね、でそのブラウン管 の高級モニター使ってたんですが、そいつがねついに故障しだしてですね、
うん、
それがそのメーカーなんかでもその修理が不可だったので、まあ、専用業者に頼んだんですよ、
うん、
で専用業者にそのもう送ってでお願いしたら、まあ専用業者さんがもう全然音沙汰なくね、結局、部品も見つからず直らずじまいっていうことでそのまま引き取ってもらったんですよ、
うん、
そうで修理できなかったんです、
うん、
でもそれ逆に考えたらそのブラウン管の処分費用が浮いたんですよね、
うん、
ね、あの今さブラウン管のモニターとかを処分しようと思ったらさ、
うん、
結構な額かかるんですよね。
5000円とか、
まあ、そこまではいかんかな、
2000円、
まあ、大サイズだと2000-3000円とか平気でかかりよるんですけど、
うん、
そう、あのブラウン管のね、あ、そうそう、 リサイクル料金かと、かつその郵送料とかでさ、
うん、
あのまあ大体3000円から4000-5000円かかったりするんですが、 そう、それをその業者に送るだけの金額だけで済んだっていうねのがあったりしますけどね。
なるほど。
お、語り屋西条さん、こんばんは。今日も聞きに来ました。いらっしゃいませ。こんばんは。マイクでございます。そう、聞かずとは言わず今日のお題に対する書き込みしてってください。お待ちしております。
僕はやっぱり直したいのはエアコンだよね。
エアコン直さないといけないですよね。まあ、冬場はね、
なんかさ、はい、もうさ、な、何、何年も何年も直さずにここにいてさ、
はい、
多分もう10年近いと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
なのでさ、いい加減この生活も慣れてきちゃったのかなって。
あ、まあ、でも夏場はいつもヒーコレヒーコレ言ってるじゃないですか。
うん、夏場はね、夏場は苦しい。冬も寒いけど、
冬の寒さはね、なんかいろいろと対応方法って結構あると思うんですよ。もうよっぽどのマイナスいくような極寒でもない限りはね。
僕普段はね、はい、夏と冬どっちがダメかって言ったら冬の方がダメなんですよ。
あ、そうなんだ。うん、私は今ね、あのどこまでいけるか、あの暖房を使わずに、暖房というかね、あのファンヒーターとかエアコンを使わずに、何月まで行けるかっていうのを私今トライしてるんですよ。
うん、なんかさ、
はい、
あのよくほら災害時で使うアルミのシート、
はい、
あれでくるまるのがいいかなって思うけど、きっと放送中ガサガサ言うかなって思って。
どんな感じかと言いますと、こんな感じです。
ああ、
今ガサガサ言ってるでしょ。
ちょっと気になるけど、
はい、
でもちょっと考えると、
はい、
なんかチョコレートか何かの銀紙向いてるのかなみたいな。
あ、それよりはね、うん、どうだろう、
もっと HR さんがチョコレートの銀紙にくるまっていてどんどん剥がされていく感じ。
そうそうそうそう、あの、いや、アリスさん、その大真面目に言いますけど、
はい、
実を言うと私、その言ったらその災害時に使うエマージェンシーシートですね。
そう、
今あの背中の後ろからくるまっております。
なるほど。すでにやってた。
すでにやってます。はい、ただね、これね、ちょっと私、キル毛布を装備して、
うん
うん、でエマージェンシー、膝の上にはなんだ、電気毛布をかけて、
うん、
で背中からあのエマージェンシーシートをかぶってるんですけど。
まだそんなにしなくてもいいでしょ
う。いや、そうそうなんです。これね、このエマージェンシーシートかぶったらめちゃめちゃあったかいんですよ。
はい、それはね、そうだね、そう、
めちゃめちゃあったかいんですよね、うん、これ不思議、めっちゃ薄いペラペラの銀紙なんですけど。
そうなの、
そう、とてもあったかいんですよね。
この熱を反射する力がすごいから、
はい、だ背中に入れてるね、あの電熱ファンヒーターが ものすごい、うん、効果を発揮してくれる感じなんですよね。
ほら、あのさ、
はい、
ファンヒーターじゃなくてストーブあるじゃないですか。
はいはいはい、
ストーブつけた時にその床のとこにアルミホイルとかをこう引くと、うん、
はい、
その熱効率が良くなるんですよ。
そうそうそう、そういったのもある
んですよ、ね、うん、なので多分このアルミシートも引くといいんだろうなとか。
アルミシート、これ本当いいっすよ。私今ガサガサ言ってますけど、これあると真冬でもね、何でしたっけ、生きていけそうな、そんな気がしております。もうすでに、やってます。
出たよ、
はい、
僕もやろうかな、ガサガサ。
ただ1個だけ問題がございまして、
はい、
あの普通にこうかぶるとですね、首の後ろの部分、首の後ろ、まあ、アリさん髪があるから大丈夫だと思いますけど、
うん、
私後ろも髪の
毛、髪ないの、
髪の毛、ちゃんと刈り上げてますから、
うん、
そう、このねビニールの部分、この銀のビニール、
首にくっつくの
がくっつくとちょっと気持ち悪いんですよ。
あ、確かにペタッとなっちゃうんだな。
だからネックウォーマーを併用してます。完璧。
僕は、うん、そうだね、ネックウォーマーの中に、
はい、
髪入れっぱなしのままこう上からかぶる状態、
はあはあはあ、
にするとさらにポカポカです、
ね。いや、でも実際にこの何でしたっけ、エマージェンシーシート、この銀紙のやつね、災害時に使う、これマジで効果ありますから、100均で100円で売ってますから、ぜひぜひ試してみてください。
お得だよ、
ね、
アリスの媚びは高いけどエマージェンシーシートは安いよ、
ね、安いです。あとはあれですね、その直したといえば、ね、 ゲーミングマウスとか私昔使ってたやつがあるんですけど、
うん、
これがもうちょっと2個とも行ってしまったので、
うん、
もう新しいのを諦めて買いました。
あ
とかあとね、まあ、そういったものを修理するため の、 そのマルチドライバーみたいな、
うん、
そのプラスやマイナスだけではなくて、あの六角とか星型とか三角形とか、な変な形のやつがいろいろついてるやつですね、
うんうんうん、
これあるとねすごい便利だったりしますんでね、ぜひぜひ、買ってみてください。はい、というわけで掲示板に来てるやつを読んでいきましょう、
うん、
サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます、バジトンボさんですね。ありがとうございます、バジトンボさんには100分ずお送りしておきましょう。どこだどこだどこだどこだどこだどこだ、おらんやんけおらんやんけおらんやんけおらんやんけおらんやんけおらんやんけ、んどこだ、いたいました、転しました。はい、バージトンプーさんに100分ずプレゼントでございます。皆さんこんばんは、どうもこんばんは。時間があるならばなるべく修理して使い続けたいサンミッシェルです。
はははは、うん、
修理で思い出したのですが、昔ジョイパッドのボタンが効かなくなって、補修して使い続けたことがあります。なぜかモンハンなどをやっているとゲーム機やコントローラーのボタンがよく壊れる気がします。キーボードクラッシャーほどではないですが、自分の扱いが悪いのか、それともコントローラーは消耗品でこれが一般的なのか。皆様はゲームをやっていてボタン等を壊したことはありますでしょうか。ボタンよりも、
うん、
モンハンやってたら、
うん、
スティックが壊れる
壊れる部位が違う。
あの何もしてなくてもキャラが勝手に前進しだすんですよ常に前に入れてるからさ、ね、ボタンが壊れることは今までないっすね、うん、HR さんはゴーリキ、いやーゴーリキほど怪力はないかな。ああとあれ壊れた、
何、
あの鉄器の
鉄器の
フットペダル、
あら
アクセル、アクセルペダルが、アクセルペダルじゃない、アクセルペダルじゃなくてあれだ、あの回避とかに使うあのステップペダルが壊れました。
あ、じゃあ避けられない
バネがね、バキッといっちゃいまして、
うん、
私はあの自分でそれ直しましたね。
お、
直して何でしたっけ、もともとそのバネ結構硬かったんですけど、
うん、
それをそのゴムを利用してですね、
うん、
あの今までは結構その車のアクセルみたいにこの踏み込まないといけなかったんですが、そのソフトタッチするだけでも反応するように、
うん、
そのフットペダルを改造してですね
うんうん、うん、
今まで以上に回避率が上がりました、はい、
僕はね、
はい、
修理好きなんだけど、
でもゲームのコントローラーのボタンとか壊れる方、ボタンが壊れるっていうのはないな。みんなね、どうなんでしょうね、気になりますよね。アリスさんはボタンとか壊したことあります？
僕は、
はい、
壊すっていうか、
はい、
あのタイミングが合っちゃうことが一つあるんですけど、
ほうほうほうほう、
あの大きな地震が来る前とかって、
はい、
僕感情がね、
はい、
爆発すること多いんですよ。
はあ、はあははあ、
でタイミングが合うんで、
うん、
例えば大泣きした日とか、
はい、
それから1週間以内ぐらいには必ず、
うん、
結構まあ日本の世界じゃないんですよ、日本のどこかが結構多くて、
はいはいはい、
あの8割ぐらい、
うん、
あのでっかいのが来ちゃうことが多かったんで、
はい、
だけど大きい地震が来ない時って、
はい、
なぜか家の何かが壊れてたんですよ。
ほうほうほうほうほう、超能力で
超能力で、多分イヤボーンみたいな感じで、
うん、
イヤーボーンって感じで、
ほうほうほうほう、
あのいろんなものが壊れるんで、
はい、
なんかあの大泣きした後とかってなんか家電壊れてないかビクビクしてたんですよ、ずっと。
ほうほうほうほうほうほう、
真面目に、
はい、
僕超能力はあるんで、
うん、
うん、
そうアリスさんが怒るとあの身の回りのものが壊れるか地震が起こるかのどちらかなんですよね。
そうなの、うん、まあでもすごい能力者、普通にあるのって、
はい、
あの牛乳パックとかのね、
はいはいはい、
牛乳を手で触れずに溢れさすとかさ、
ね、あのサイコキネシスとあの念能力と、グラグラの身の能力を持ってますねさん。
でもシギパパさんが言うには毒電波を出して
る、毒電波も発生してるわけですね、う
ん、なんかいろいろ出てるらしいんで、
はいはいはいはいはい、うん、すげえな。
であとはね、あのちょっと磁場に弱かったんで、はい、いろいろ感知もしたりするし、
はい、
あとは猫と会話はできるし、うん、猫がいなくなったら猫のいる方向はバッチリわかるし、
はいはいはいは
い、いろいろあるんだけど、
はい、
でも僕は修理するのが好きなんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
僕が今まで直したのが、
はい、
家の中だと、
うん、
あのドアがほら自動でゆっくり閉まるじゃないですか。
ああ、あのなんかバネみたいなのがついてウィーン
パターン、そうそうそう、あのドアクローザーってやつですよ。
はい、ドアクローザー、
あれを自力で変えたりとか。
あ、それはすごいな。あれ結構ね、
うん、結構あれは研究しました。あと、
はい、
ドアノブ、
うん、
鍵付きのドアノブ、
はいはいはい、
あれも交換しました。
最近ね、あの家の部屋でドアノブがなんか引っ張ったらズバッと抜けるやつが一個あるんで、一箇所あるんですよね。
おお、直したいですね。僕は修理好きなんです。壊すのも好きですけど。
壊すのはあの勝手に壊れるんですよ。
いやいや、子供の頃は、
はい、
父がこういらない機械とかを持ってくるとネジをガンガン外すのがすごく好きだったんです。クラッシャーだったんです。
キーボードクラッシャーではないですけど、あでもなんかあのゲームのコントローラーで思い出しましたけど、
うん、
これめっちゃジェネレーションバレるんです、バレるんでしょうけど、ファミコンってさ、
うん、
めっちゃ初代の初期の初期ってさ、
うん、
A と B のボタンがあの四角い上にゴムボタンだったんですよ、知ってます？
うんうんうんうん、
そうで、それがあのちょっとゴムがこう調子悪くなって、
うん、
あの変わったらさプラスチックの丸ボタンになってたんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、あれをね、私リアルタイムで、体験した記憶でございます。
へー、
これ分かる人間は私と同じジェネレーションでございます。
ジェネレーション、
はい、そもそもファミコンなんか知らないっていう人とかの方が多いでしょうけどね。
ファミコン知らないの？
え？
ファミコン知らない人いるの？
ファミコンどころかプレイステーションとかセガスターンを知らない人も、最近ではいらっしゃるみたいですよ。
セガスターンとかメガドライブとか知らないの？
知らない人も多いらしいですよ。お、X さんがすみません、明日病院なのでアーカイブ見ますね、高評価しておきました、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
おやすみなさい、お兄ちゃん、お姉ちゃんだそうです。
おやすみなさい、X ちゃん。お姉ちゃんでした。
お姉ちゃんでした。はい、今令和生まれなのでスイッチしか知らないのだ。おお、白ご飯さん令和生まれ。
ジェネレーションギャップ。
ジェネレーションギャップ。
つらいな。
アリスクラッシャー。
クラッシャーアリスって言ってよ。
クラッシャーアリス。
クラッシャーアリス。
続きまして地点師ケルムイムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
イプシロン S が爆発事故を起こした時、まあ実験段階のものは失敗してなんぼなぁと思ったケルムイムです。こんばんは。イプシロン S って聞いたら私あの薬かなって思ったんですけど。ね、燃焼試験中のね、失敗、小型ロケットですね、エンジンの燃焼試験で、失敗しちゃったっていうのがあるんですが、はい、そしてですね、さて お題で思いついたのは、初期不良対応各交換、液晶モニター。ずーっと昔 OS が Windows98 だった頃、液晶モニターを購入、うわめっちゃ高かったんちゃいます、早速接続してみたらどうもおかしい、画面の真ん中ぐらいに一本線が走っているような感じ、ショップに連絡して説明したけどらちが開かず、持ってきてくださいって言われ再度ショップへ、ショップ側もどこかへ電話をかけたりしていましたが、初期不良交換対応していることにしてくれることになりました。 ちなみに LINE 抜けということですね。ライン抜けを見たのはあの時最初で最後だな。現在液晶モニターは3代目ですが、2代目3代目にはドット抜けもライン抜けもありませんでした。初代はバックライト故障で買い替え、2代目は、制御回路故障で買い替え、どちらも修理 対応期限をオーバーしており修理不可能です。おー、ライン抜けはね完全に初期不良で変えてくれますよね。ドット抜けはね1個2個とかはもうあの別途保証入らないと変えてくれないってこともありますからね。そう、最近ではねあの製造精度が上がってるんでドット抜け等とはほとんどほぼほぼないんですけど、少なくなってるんですけど、まあ、スマホとかならね、あの一箇所交点とかがあったら、交点で起点みたいなのがあったらね、うーんってなることもあるでしょうけどね。はい、そして修理不能と言いますと腕時計、若い頃20代から30代半ばまで値段がそれなりにする腕時計を、つけていたのですが、パイロットクロノグラフだとかいろんな機能がついた多機能タイプ、最初に4万円近くした、パイロットクロノグラフ、プロパイロットも愛用の、文言に惹かれて購入、数年後調子が悪くなり修理に出したのですが部品欠品で修理不可能で帰ってきました。数年で修理不可能は辛いね。
うわ、
はい、説明書には、維持部品は製造打ち切り後最低7年保存とあったので、出たばかりの時に購入し、6年しか経っていなかったので出たばかりの時に製造を打ち切ってもまだ部品の期限があるはずだね、あるはずだとごねたのですが、部品を使い切ってしまって修理不能ということでした。壊れすぎやろ、そのひょっとしたらみんながね修理で持ってくるからね、部品がなくなって、修理不能。わお、その後に購入、今度は2万円ぐらいした腕時計なんですが、5年後ぐらいに調子が悪くなり、購入したお店へ持って行ったところ、メーカーへ連絡を取ってくれたりしたのですが、修理は可能です、ですが数年経っているのでオーバーホールをおすすめしますとのこと。ちなみに、オーバーホールの費用を聞いたところ、1万5000円なり、どこの世界に数年前の2万円で買ったものを1万5000円かけてオーバーホールするやつがいるんだよと思い中止。はい、そして、通販カタログで私どものメーカーは今まで販売されたモデルの全ての図面と部品の保存プラス補充しており、どんな古いモデルの時計でも修理対応可能です。お、すげえ、創業黎明期、数世紀前のモデルでも可能ですというのを見つけ、まあ、過去スイスのメーカーも購入しようと思いましたが、最安モデルでも50万円するので中止。宝くじが当たったら考えよう。はい、10年くらい前からは、カシオかシスズンの安い、時計機能だけの、1000円くらいのやつ腕時計を購入、どこか壊れたり電池が切れになるとまた同程度の値段のものを買い直しています。安さを求めるなら100均とかありますが、個人的には精度が不安定というのを思い出しましたですね。すげえな、そのスイスのメーカーでもうどんなモデル、数世紀前のモデルでも、修理可能みたいな。最低でも50万。まあでもそこまでやってたらね、そんなもんでしょうね。はい。ひのもりちかさんが、これ、時計じゃないんですけどさ、よくその PC パーツとかで永久保証とかって歌ってたりするのもあるじゃないですか。メモリとかに多いんですけどね。あれ、永久保証って言って、その、製品のさ、寿命が尽きる前に PC 自体の、性能の面での寿命が尽きてしまうからっていうのもあったりするらしいですよ。
ああ、
そう。で意外とね、何でしたっけ、昔あったさ SD カードとかでその永久保証とかってやってたりするのがあってですね。まあ壊れるにも壊れたんですが。ギガとかが普及してる最中に何十メガとかの SD カードを修理してもらってもみたいな感じのね。 あでも保証といえば何でしたっけ、修理交換して帰ってきた6テラのハードディスク未開封品がここにあります。これどうし
よう。え、そう、私何テラ、
6テラ、
6テラ、
そう、
わー売ってほしい。
ハードディスクが、いや、あの内蔵のハードディスクなんでね、ノートパソコンには使えないですよ。
じゃあ普通のデスクトップ買った時に、
うん、まあでも今はデスクトップはハードディスクではなくて SSD が主流になってますから。
あー、そっか。そう、いやでも例えば、はい、内蔵を外付けでできるあれで外付けくんとして使ってもいいな。
そうですね、そういう使い方はあると思います。まあ、これね、私もともと6テラのハードディスクが2台入ってるんですよ、私の PC。 メインとバックアップ用でね、
うん、
でついこの間バックアップ用がぶっ壊れたんですよ。
うん、
でバックアップ用がぶっ壊れたのでそれを引っこ抜いて、で新しい6テラを買ってきて、
うん、
もうちょっとバックアップ用が壊れたまんまっていうのは嫌ですから、
うん、
でバックアップ用を差し直して、で壊れたハードディスクはメーカーさんがね RMA っていうその保証してくれるんですよ、購入日から、
うん、
5年3年だか5年だかかな、
うん、
でそれで送ったら、ね、新しいものになって帰ってきました。
ちなみに6テラのハードディスクって今いくらくらい
ですか？今は高いですね。俺が買った時は1万3000円ぐらいだったんですが、今1万8000円ぐらいします。
確かに。
ですです。なのでね、これ6テラのやつ、これ1個あるんですけど、これね、
うん、
今は毎日バックアップしてますけど、
うん、
月1用のバックアップ用に使おうかなって思ったりしております。
なるほど。
はい。
もしも使わなかったら HR さんに作ってもらうときにつけてもらう。
ああ、まあそれでもいいかもしれません。まあね、その時はでも容量同じ値段で容量大きなやつが出てると思いますのでね、そっちでもいいかなと思ったりもしますけどね。はい、ということで、コメントで来ていただいているものでいきましょう。篠森千佳さんからいただきましたメールテーマ、修理直したいですが、うちのトイレが水漏れしています。うわー、なんとかすれば、冬込みもあるのに、対応部品はアマゾンにあったっぽい。あれ、水回りはね、ちゃんとした業者に頼んだ方がいいかもしれないですよ、水回りは。
まあ、
簡単に直せるところだったらいいんですけどね。
便座が壊れちゃってるんですよ。
はいはいはい。
で、直そうと思ったんですけど、
はい、
ちょっと外す箇所が手が届かなくて、
あ、
辛いなって。
私もその一人暮らししてる時に便座がパキッと行きましたよ。
便座か、
便座カバーがパキッと言いました。
わあ。
っていうのがあったりはしましたね。そう、続いて、よいしょ、カタリア最初さんからいただきました、ありがとうございます。最初さんにも、文通をプレゼントしておきましょう。最初さんはどこだ、はい、来た、はい、最長さんに100分ずプレゼントでございます。さあ、風の向こうは気の向かやりたいことをやりたいままに。さて、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは、幻想少年系 VTuber アダリア最長です。いらっしゃいませ、こんばんは、最近 iPhone と iPad Pro という大きな買い物をしました。
おー、
スマートフォンについては5年も使っていたせいか、一部アプリの動作が重くかなり不便な状態に。寿命となると、修理するのもどうかなと思い買い替えること。そして本題の以前使用していたタブレット iPad ですが、実は購入してから数ヶ月足らずで、とある駅構内で人とぶつかった時に落下させてしまい画面が割れました。その後何回か修理に出したものの、思うように動作が安定せず、これ以上修理に繰り返すのもどうかと思い、今回思い切って大きな買い物をしました。結果今回の買い替えでトータル40万超えの買い物となりましたが、悔いはありません。うえー、ゲーミング PC 買えるね。ただ他にも買い替えが必要になったりするものが今後出てくるだろうなと思うと不安ですね。一つ言えることは、精密機器は大事に扱いましょうというところでしょうか。まあ、iPhone、iPad はね、手帳型のね、ケースに入れておくのが一番理想でしょうね。いや、高いね、本当。 今のスマホ。
うん、
私は何でしたっけ、スマホの扱いは雑なので、
うん、
あれをあれ使ってますね。もう京セラさんが出している丈夫なスマホ使っております、
うんうん、
あれが意外とね、意外どころかめちゃめちゃ便利っていうか丈夫だったりするんですが、
うん、
USB の充電口の蓋がついにポロッといっちゃいましたただね、もともとその USB の蓋もむき出しのまんまでも防水上機能があるやつなんですよ。蓋開いてた状態で水に浸かっても大丈夫なように作られてるやつなので、
すごいね、うん、
今はねちょっとそこ使わないときに別売り の USB の蓋あるじゃないですか、栓するやつ、うん、あれをプスッと刺しております、はい。白子さんが水回りの修理は水道局か市役所に電話したら有料で教えてくれると聞いたが本当だろうか。まあそれが一番手堅いとは思いますが、まあ、価格との相談もあるでしょうけどね。
いや僕もね、うちの井戸を直したいんですけど、
はあ、はあはあはあ、
井戸を直してたおじさんが亡くなってしまってたの で、
はい、
で市役所で聞いたら井戸の会、小平市井戸の会みたいのがあるんですよ、
はあはあはあ、
でもそこに入るのもなーって思って、
まあ、井戸なんかはね災害時とかに使えるアイテムなので、うん、
むしろ使っててくださいって言われちゃう。
そうそうそう、頼んだらね修理とかしてくれるところ、うん、役所とかに言ったらなんたらかんたらあったりするのかな、うん、クーラーはないけど、
どの水道屋さんに行って電話してもさ、うち井戸は無理ですって言われちゃうし、
はいはいはい、
でしかもちょっと昔のタイプなんで、
うん
うん、
ね、クーラーはないけど井戸はあるんです
あと直したのはあれ、
はい、
台所の下にあるこうドアがあるじゃないですか、いろんな鍋とか入れるところね、
うん、
あれとドアが、ドアの蝶つがいが、うん、バチン取れちゃったんですよ。
はいはいはい。
で、もう木がちょっとボロボロになって取れちゃったので、うん、これ困ったなと思って、でも自分で直したいって思っちゃったんですよ。
はいはいはい。
で、そのドアの蝶つがいのところを見て、
はい、
で、あれすごいですよ。
ほう。
本当に。システム的に。それで、こう、片っぽのドアを直したいんだけれども、
はい、
その蝶つがいの部分って、
はい、
なんでしょう。半かぶせ、全かぶせとかいろいろあるんですよ。
はいはいはい。
で、ドアをこう、開けた時に、
はい、
開けた時は開けるそのまんまだけど、うん、閉めた時に、その、なんだろう。なんて言うんだろう、ちょっとずれて、
はい、
その、板の分だけちょっとちゃんとはみ出てしまうって言えばいいのかな、なんて言えばいいんだろう。なんか難しいんですよ。その半かぶせとか全かぶせとかあるんだけど、そのかぶせの意味がよく分かってなかったんだけれども、はい、で、とりあえず穴のところはパテで修正してから、
うん、
頑丈なやつね。
うん
うん、そこから始めて、うん、で、35ミリの、円で穴を開けるところの、
うん、
35ミリの合う、うん、その蝶つがいを探したんですけど、
うん、
で、角度が90度っていうのを買ったら、
うん、
90度を買ったら、つけたら90度しか開かないのは当たり前ですよね。
はいはいはいはい、はい。
そしたら、これ角っこなので、
うん、
90度開いたら、足りないんですよ。もう片っぽの扉が開かないんですよ。はいはいはい、それで、しょうがないんで、もう一回探して、
うん、
で、このメーカーも探したら、随分と海外製のわけわかんないところで取り寄せらんないって言われて、
あ、
でも、それでアマゾンで見つけて、
はい、
で、アマゾンでその100、120度だか開くやつ、
はいはいはいはい、
を探して、しかもそれが大型なんですよ。
はい。
で、なんか、いつものその、小さい形じゃなくて大きな形っぽくて、
うん、
もうこれだ、やっと見つけたって探して、
うん、
それをなんとか自力でつけて、 もうバッチリついたんですよ。
はいはいはい。
自分でさすがだなってちょっと自負した。
お見事でございます。
うん。
まあね、何でしたっけ、そう、なんか部品とかがね、見つからないときにね、アマゾンとかってやっぱ便利ですよね。
アマゾン便利ですよ。もう海外のものもガンガン手に入る。
はい、続いて、地点師ケルビンさんからいただいております追記ではございますが、自力修理といえば、家の、今の電気照明機器の根元のコンセント部分が壊れてビッグカメラでパーツを買ってきて交換。しかしパーツのパッケージに書いてあった文言、本製品の交換は電気工事士の資格が必要です。おいらそんなもん持ってね、見なかったことにしよう。いや私もこの書き込みは見なかったことにします。
いや僕もあのシーリングライト変えるときには上の方を変えますよ。
ね、はい、まあ、一応一般住宅とかそういったもの、電気のコンセント周りとか奥まったところを、交換しようと思ったら、ね、うん、あれが必要となりますのでね、まあ、資格なんか高校1年生から2年生程度の数学の知識と、いろいろと勉強すれば第2週の資格は、受験料9300円でいけるので、
僕取ろうかな資格。
これ取るとね、意外とこれ資格取ると、
うん、
何でしたっけ、
茶一杯赤い人参
引く手あまた
本当
なのかな、うん、勝ち組って言われてるらしいですよ。
取ろうかな、
はい、
僕フォークリフトも取りたいなと思ってるんだけど。いやでもね、うん、うん、そうなんだよね、
まあ、一応電気工事士のね平均年収がだいたい600万から500万らしいですよ。
マジで、ね、
はい、
僕取ろうかな。 なんていう資格、
電気工事士ですね。
電気工事士ね、はい、僕なれそう。
電気工事士一応ですね、
僕さ、
はい、
コンセント壊れた時にさ来た修理屋さんがさ、うん、
はいはいはい、
なぜか2階の電話の、
うん、
入り口をパカッて開けてるからさ、すいませんそこ壊れてませんって言ったらさ、うん、いや別になんか何もしてませんよって言うから、いや開けてるじゃないですかって言って、
はい、
何もしてませんよってなんかすっごいムキになられて、
はいはいはい、
でそれを閉めたんですけど、それから壊れちゃったんですよ。
うんうん、
なんか壊されたの、なんか盗聴器でもつけようと思ってたのかなとか思ってちょっとドキドキした。
まあ、一応ね、何でしたっけ、2週ですねを受ける場合は勉強時間は200時間程度が目安らしいです。
2週が200時間か、
はい、まあ、ただ基礎知識とかがある人はこれよりも短い時間で合格を目指すことが可能らしいですね。
抵抗の数字なら僕は子供の頃にお父さんにお風呂で習ったからな、
はあはあ、あ、ただね、それ以外にもですね、一応内訳とかで、うん、申し込み費用以外にも、
うん、
そのテストとか試験とかの試験材料とか工具とか、うん、そういったものをあと免許の申請費用とかもろもろ合わすと大体その5万5000円くらいかかるらしいです。
あー、
ね、
かかるな。
いやそうです、まあ、車よりは安い。はい、で、続いてマシュマロの方に来てるやつを読んでいきたいと思います。ちょっと待ちくださいね、マシュマロちゃんを開きます。はい、マシュマロオープンよ、よいしょよいしょ、これだこれだこれだ、ありました、いきますね。まず一つ目、エンチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはで、
今日のお題修理直したいんですが、私が今使っているノートパソコンの、マウスが使いやすく愛用しているのですが、経年劣化もあって動作が怪しい時期があり、同じ型のものを求めて中古を購入したのですが、動作は確かに、あったのですが認識はされずにゴミとなり果てたので、今使っているマウスさんでどうにかしようと解体をしてみたのですが、何も調べずに解体作業をしてしまい、最後にはパワーゲームをしてしまいました。多分焦っていたのだと思います。今も活躍してくれているマウスさん、少し私に破壊されてしまっています。そのありざまはアリスさんが知ってます。
写真見ちゃった、
ね、 あとはエアコンです。初期不良品だったようでガス漏れしている構造で、年代も10年以下でガス切れして半年も経たないうちにまたガス切れを起こすというひどいありさまでした。メンテナンスはきちんと業者に頼んでやっていたので、現在のエアコンに買い替えた時業者さんが新品のようですねと褒めてくださいました。去年より電気代がお安くなったのも驚きでした。そう、エアコンは新しいのになると電気代一気に安くなりますからね。
変えたいな。
MC のお二人は HR さんが修理担当しているイメージがあり、アリスさんが解体がするの好きってイメージですね。合ってますかね。いや、アリスさんは修理も意外とやります。
解体も修理も好きだよ。
今日は
急に僕は機械理事が好きなんだ。
まあ、自作 PC とか勉強するのもいいかもしれませんけどね。
そうだよね。
ね、パワーゲームはっていう。スクラップ。
いやでもね、写真見たらええしか出なかった。ちょっとあれなんで、あの X さんに300分ずあげてください。
三人 X さんに300分ず、はい、了解です。いただき、X さんどこだ？いた。
パワーゲームすぎた。
パワーゲームが面白かった。はい。
この写真を本当に見せてあげたい。
ちなみに MC のお二人、今日は急に暑くなってまいりましたが、体調を大事にしてください。私は明日健康診断なので少し早く休みます。私ですか？いやだな。 X でございます。おやすみなさい。おやすみ。
言う前に僕が言っちゃったな、ね。
はい、もう一つ、ハイパーラブラブさん、アリスさん、こんばんは。いい夜ですね。どうもこんばんは。
こんばんは。
寒い夜、布団を出してヒーターをつけました。ヒーターの調子が悪く、そろそろ直す必要があると思います。また布団が私の寝癖と同じく、寝相でぐしゃぐしゃ、布団をきれいに直す必要がありました。エイチャラさんは寝癖を直す必要はないと思いますが、薄い分風邪をひきやすいかもしれません。最近長く風が多く、直すのは大変ですのでお気をつけて。追記出しっぱなしの扇風機、直すのめんどくさいです。はい、質問です。どれが、修理の直すで、治療の直すで、関西弁の直すでしょう。はい、ヒーターの調子が、
関西弁の直すって何？
関西弁の直すっていうのは、
うん、
あの片付けるっていう意味です。
ああ、
アリスさんへの再質問です。関西の直すって何でしょうかって。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
でもこれは多分白ご飯さんじゃないかなと思ってます、ね。
ちなみにヒーターの調子がそろそろ悪くっていうのは、修理の直すじゃないですかね。で、あの寝相も修理の直すじゃないですか多分。
お
ー、寝癖を直すは修理かな。風邪ひくを直すは治療だと思います。で、出しっぱなしの扇風機直すのは関西弁ちゃいますかね多分。寝癖がちょっと俺怪しい。
寝癖。
お、しずいさんいらっしゃいませ。こんばんは。
いらっしゃいませ。
おはようございます。そう、ハイパーラブさんさんへ再度質問です。薄くて寒いとは何がでしょうか。髪の毛のことか。寝癖を直すはどっちなんだろう、ね。寝癖を直すは修理の方かな。風邪だけは治療の地位なんですよ確か。これね、あの、直すっていう部分を、あのこのラジオのお題を、作る前に、あの意味を検索したんですよ実を言うと。
あー、なるほど。
そうそうそうそうそう、漢字をねちゃんと検索して、で、あの治療は何でしたっけ、風邪を治すとか体関連、うん、それだけだったと思うんですよね。
Yes、治すの、統治するの治ですね。
そうそう、それはあの癒すとか、あの回復させるとか、手当てとか処置とか、なんかそれ系。
Yes、 Yes、 Yes。
なのでそれ以外は治すの方でなのかなっていう感じ、感覚はあったんですけど、正解だけど許さん、誰のマシュマロか知らんが許さんだそうです。
僕が正解やった。
誰の、まあ、関西弁の直す以外ではその何でしたっけ、はけるとかさ、ほかしといてとかさ。
ああ、ほかすはどっかほっ 取ったらかしといて。ん？
捨てるんですよ、ぼかす。
捨てて。
はい、デイリングをいただいて、こちらに続きます。ゲーミング PC で約30万、iPhone で約10万、そして iPad Pro で約30万。ほえー、たけー、たけー。
たっか。たっか。
私もパッドはね、タブレットは使わないね。入院してた時は使ってましたけどね。そう、あの入院してた時に、あの私タブレットを持って行ってたんですけど、
うん、
そのタブレットで何をしてたかって言ったら、家のパソコンを遠隔操作していたんですよ、
うんうんうん、
なのでそのタブレット自体にはその遠隔操作アプリを動作させるだけの性能があればぶっちゃけ何でもいいんですよ、高性能じゃなくても。なので、あの私タブレットはその高級なものは求めていないのと、あとはあれですね、 PC も私はこれ俺の PC 今ゼロから積もうと思ったら安いよ多分。はい、であとはそうですね、ゲーミング PC で35万か、いや金かけてますね。まあでもそんなもんか、グラボだけでドーンといっちゃうのかな。タブレットはいいぞ。そうタブレットね、今ぶっ壊れてるやつがあるんですよね。これ修理しないといけないんですけど、ね、まあ、でもこれを修理するなら新しいに買った方がいいぐらいのこんなレベルですね。
なるほど。
まあでも私はタブレットよりもね、あのスマホをどうにかしたいです。
あ、僕は今、
うん、
12.9 インチのタブレットが欲しいです。
あ、
ちょっと11インチで絵描いてたら、はい、なかなか描けるもんだなって思ったので、
うん、
12.9 のタブレットが欲しい、
うんうんうん、これね、何でしたっけ、私使ってるのはその京セラさんが出してる丈夫なやつの、
うん、
トルクっていうのがあるんですけど、
うんうん、
そうこれに関しては、2023年の5月に個人向けの携帯事業は撤退らしいんですが、
うん、
そうこれね、一応トルクだけに関しては個人向けにも発売されることが明らかになったんですよね。だからまあまあまあトルクシリーズだけは、今後も出てくれたらいいのかなって思ったりしておりますが、G06 買おっかな。でもまだ G07 とか出ないかなとかって思ったりしてるんですよね。
G07、
はい、そのトルク G06 っていうのが今の最新機種なんですけど、
うん、
まあ、これでもね、何でしたっけ、いつだったっけ、これでもだいぶ結構古いんですよ G06。 これでもね、ちょっとだけ古いんでね、ちょっと欲しいなって思ってたりしてるんですが、オリーブグリーンがね、ちょっと色がかっこいいんでね、2023年の去年のモデルですからね、
うん、
あ、ちょっと待って、これはいつだろう、発売だ、あ、そうそうそう、去年の10月19日ですね、去年の10月19日の発売だそうです。はい、はい、まあ、そんなこんなでですね、掲示板もう一回見てみましょう。よっ、私のスマホがそろそろ限界なのでね、新しいのに買い替えたいっていう今日この頃ではございます。というわけで、コナムかな、お題のコーナーでございました。では今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいましょう。今から掲示板書いても間に合いますよ。間に合いますよ。はい、コロコロタイムは間に合ってくる。なんだって。
スイ君書いて。
書いていただければね、さあ バトロワをやってる間に書いてもらうか。
あ、そうだね、それもいいね。
いいですね。はい、というわけでですね、バトロワコマンド入力したいと思います。いってみます。
ねえねえ、こういうのどうかな。
どうぞどう。
この中で、はい、勝った人を当てるゲーム。
おーおー、いいねいいね。
で、それに勝った人にも500ボンズ。
おー、いいっすねそれ。はい、っていうわけでバトロは行う前に、
この中で今日勝つ人を、
今日勝つ人、
まあもちろん僕が勝つって言いたいんだけど、はい、じゃあ今日勝つ人は、
お、今書いていただいたのでこれを読みながら、その間に賭けをしてもらいましょうかね。
よっしゃ、勝つ人は、
なんだって、どうせエイチャルさんが勝つんでしょ。はい、しずいさんがね、台所の照明スイッチが壊れたのでホームセンターで買ってきて交換。電気工事士の資格を持ってるから大丈夫、強
っ。すごい。
寝落ちしてる時にメガネが壊れました。こちらは直せない。さすがに無理なのでメガネ屋さんで修理、明日直る予定だそうです。メガネバキッといっちゃうとね、確かにね。はい、というわけでですね、エイチャルさんが勝ったら全員に500分ずなんと
勝つ人、
今日勝つ人か、
勝つ人を予想、うん、予想、
じゃあ、しすいさんと同じくヤオチャルさん、ヤオチャルさん。はい、というわけでですね、元囚人さんは白ご飯さんが勝つと予想、最初さんが、ブレイスさんにしようかな。ブレイスさん、は
あ
はあは
あ、僕は、まあ、
じゃあアリスさんは誰が、ね、書いたら100万分ず、いや書いたら100分ずです。しすいさんには、100分ずをお渡ししておきます。しすいさんどこだ、いた。
あ、でもこれそっか、はい、ね、当てた人がさ、うん、500もらっちゃったらさ、
はい、
ちょっといっぱいすぎたら大変かもしれないから、
はい、
当てた人は400か300、うん、どっちがいい。
当てた人は300分ずにしましょうか。
300にしようか、
はい、
当てた人300ね。
当てた人300、うん、
はい、
勝った人は500、
勝った人はね500だったら、はい、そこで差をつけよう、
ね、僕は私はバジトンプさんにかけます。はい、ブレスさんバジトンプさんにかけた。
で、本当僕はね、誰にしよう、なんかこれちょっと楽しいかもしれない。
バジトンプさんは、元囚人さんにかけた。はいはいはいはい、はい、
じゃあ僕はしすいくんにかけます。
アリスさんはしすいさんに、はい、アリスさんにしすいさん。だね、では行ってみましょう。私はまたエイチャルさんが勝つ。
ヤオチャルさんに、
ヤオチャルさん、ヤオチャルさんにかけてる人いっぱいいますね。
ちょっとこれちょっとメモしなくても大丈夫か。
まあ今はそんなにいないんで、ではバトルはコマンド入力しちゃいますよ。いきますよ、はい、3、2、1、ポチッとな。
予想当たった人は自己申告。
はい、予想当たった人は自己申告してください。バトルアコマンド入力しました。
ドキドキドキドキ、
緊張の一瞬。
しすいくん頑張れ。
全部
いや、アリスが勝ってほしいんだが。
戦闘スタートで
ーす。これ複雑だな。
さあ始まりました、恒例のバトルロイヤル。今日は賭けが行われてますので、いつもよりは緊張1割増しでございます。さあ1人2人と戦闘する
ちょっと1割増ししてる。
どんどん人が減っていっておりますが、さあ現在体力を残しているのはバジトンプさんが大外から体力半分以上キープして回っております。さあ真ん中でしすいさんが体力半分残してうろちょろしているが、さあどうなる。現在残っているのはアリスさん、バジトンプさん、しすいさん、サスさんが残っております。おっと、ここでサスさん戦闘不能。しすいさんとアリスさん、ね、バジトンプさんが残っておりますが、
え、本当に
アリスさん戦闘不能。さあしすいさん戦闘不能、決まりました、最後は一瞬で決まった。本日の勝者はバージトンプーさんです。おめでとうございます。
予想してた人いた？あ、いた、いた。
はい、バージトンプーさん予想してた人は誰だ？
カタリア最小さんとブレイスさん。
お、ブレイスさんと最小さんには300ポイントが送られます。すごい
な、おめでとう。これ面白
い。ブレイスさん、ブレイスさんに300分ず、はい、
これバジトーフさんが500で、はい、ブレイスさんと カタリア最小さん、大成さん、
はい、カタリア最小さんに300分ですね。ブレスさんはあのブレスさんじゃないあのマジトモコさんには勝手に500ブンズが送られる、
うんうん、そうだね、
システムが勝手に送られます、うん、最小さん、最小さん、
え、僕じゃないって言ってるな、
あれ、
え、
最小さんは
え
メッセージ、
お、それじゃあブレスさんにしようかなって言ってるから、
ほうほうほう、
違うの、
あれ、
変えた、
コメントがキャンセルされてます、ですです、
え、キャンセル
ですです、ということで、誰だ、勝ったのは、あ、ブレスさん、ブレスさんにはとりあえず、300分ずつ送りました、はい、あ、そっか、ごめんなさい、最初さんはブレイスさんにかけてたんで、最初さんはブレイスさんにかけてたんで、バジトンプさんにかけてたのは、
あ、そっか、ごめんごめん、
バジトンプさんにかけてたのは、誰だ、
ブレイスさん、
ブレイスさんのみですね、はい、
ブレイスさん、ごめんなさい、僕が間違えました、すいません、
ですです、
いや、なんかちょっとこれは楽しみが増えてしまった、
いいね、アリスさん、この案はいいね、
うん、
まあ、でも管理するのが結構大変だったりしますけどね、
そうだね、
というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そうそうそう、来週ゲストの方が来てくれる予定でございます。はい、来週はゲストといたしまして、よっよっ、そう、何でしたっけ、夏がすでに終わっちゃってますけど、はい、来週は特別ゲストといたしまして、VTuber さんの黄昏小夏さんって方にですね。そう、歌う幽霊系 VTuber さん、たそがれこなつさんに、来ていただく予定でございます。
幽霊系
VTuber、 男性か女性かはわからないです、どっちにも何でしたっけ、人によってどっちにもなるっていう感じの、方にね、来ていただく予定でございます。一応ね、なんか新しい曲かなんかが MV ができるのが間に合うか間に合わないかぐらいのらしいので、まあ、その MV とかもね、紹介、いろいろと紹介できたらいいなと思っておりますので、ね、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、で続いてですね、この小夏さんが来週来ていただいて、それ以降のどこかの曜日に、こちらに来ていただいているカタリア最初さんにもお越しいただく予定でございますので、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。というわけで今日はこの辺で終了したいと思います、と最初さんにもね連絡させてあげました。前回ねちょっと私が勘違いして昔に来ていただいたかどうかちょっとめっちゃ記憶の曖昧な部分で、まあ、700回やってたらね記憶も飛びますよということですね、はい、というわけで今日も、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側変態バーチャルライバーハンチャルさん、ハンチャルハンチャル
ハンチャルさんの方が頭になっちゃう。チャルザワさん
。HR とか HR でした。また次の。あだ、アリスさん。
画面向かって右にちょっと忘れられかけたアリスルビオでした。
はい、この二人でお送りしました。また次の。
明日は
セブンデイズ2大無双やります。また来てください。はい、というわけで今日はこの辺で。See you next time。またね。
おやすみなさい。